波紋広げて沈みゆく石をまた投げぬ巡りの底を知らぬ人の心に、書きにくい、ちょっともうちょっとここにこのお歌教歌ですよね。初代の実に意味深長な教科だと思います、教えだと思います、ね、つくづくこの、今申し上げました波紋広げて沈みゆく石をまた投げる、ね、巡りの底を知らぬ人の心にね、というこのお歌を、ね、初代は時折されました。大変意味深長の見教えでございますね。波紋、この一石が、私はでも昨日このことを前夜祭で、これは本当に神様のね、巡り深い私、巡り深い人間にね、もう育ってくれよ、分かってくれよ、気づいてくれよ。今新次先生が大きくなってくれよというね、一石をね、投げ続けられる神様だと思います。ね、波紋広げて沈みゆく、ね、石を投げられて、そしてこの一石がどこまで広がるか、いい意味においても、これは悪い意味においてもね、広がるのですよね。ですからせっかく神様が、私は神様が投げかけてくださる、投げ入れてくださる私の心にね、その一石がありがたいありがたい、その波紋がね広がる、まあおかげを受けることが神様と呼応をするという言葉があります。神様の呼びかけに応じる呼応と言います。私はね、神様の呼びかけに呼応する、ね、私は教祖様が、または初代の生き方が、ね、この天地の親神様の働きに、ね、その良いこと悪いことの呼びかけに、ね、ありがたく応えていかれたのが教祖様であり、初代の生き方だと思いますね。今日はいやびっくりされましたいやところがね、いやびっくりされましたいやこれはね、ね、いや何がびっくりされたかで、ね、私は今日はね、お筆先の塗り刀を掃除しました、ね、自動書記とも言います。そして今話題になっております、ね、金光在住のある方にいわゆるお筆先が下がり、ね、その儀式が、ね、金の神に生まれ変わりの儀式が行われた。そのお筆先が1500の教会に配布されたんです。全く金光教の信者以外の、ね、出雲系のご信者さんから1500の教会に配布されました、ね、そして私はそれに呼応したわけです。コラボしたわけですいやコラボね、先ほど、まあよく言いますよね、コラボというのは、まあジャズとクラシックがコラボするとか、まあそれ、異質なものがコラボするとも言いますし、ね、この共感共鳴というね、私は そのまあ、お筆先というかいわゆる神様のね金の神であると、まあ、おりられて、そのある人にねその人を使うてお筆先があって、その文言メッセージにね、私は今日はこうして祝詞を作らせていただいたわけですね。びっくりという言葉もあるでしょう、ね、皆さんびっくりしたがいいんです。よしにつけ、あしきにつけね。ですからね、教祖様がね、ね、何事も天地の神の差し向け、びっくりということもあるぞ。ね。私はね、その方の お筆先を読み解きました。そして、はあ、確かにキラキラとする神様のね、悲痛の願い、悲痛の叫び、またはそういうものを感じ取りましたね、ところどころ。そういう中で私の中にふつふつと、それこそね、だからこの私の上のその働きが始まったのが、あの8日あの御本参拝行く時にちょうど塾の部屋行って、あそこ筆をで筆持って、そのある博士がこうありましてね、その金光軒にこう荷物を持っていく、 それが博士でした。そしたらそれにもう無性にこう筆取って書きたくなったね。これお筆先なんです。ムズムズするんです。それがね、天地金の神と申すことは、ね、天地の 愛によって氏子、天地の間に氏子を追ってその働きを知らずというのを書いたんです。それから始まりましてね。そして今度13時のね、先ほどあの真珠先生がね、皆さんあれ神の英知なんです。私はね、いや、お筆先とか自動書記とか、もうこれはいろんな宗教にございます、こういう現象は、ね、確かに霊的な、または心的な働き、現象ではありますけれども、私は愛宅ではね、先ほど、真珠先生がね、もうありありとした、あれは御神務ですよ。ね、これ、真珠先生でもいただける、または愛宅の人たちは、こういうものに触れるということ。こういうことがいただけるということ、ね、私はお筆先ですよ、これ。お筆先以上のものかもしれません。ね、なぜって、今あの真珠先生が今お話しましたね。嬉しゅう楽しむ。しかもね、これなんですよね、嬉しゅう楽しゅう、嬉しゅう、この嬉しゅう楽しゅう、泥の心。神の英知ですよ皆さん。この衆ということ、これはね、皆さん初代のご理解の中で、ね、皆さん愛楽理念に基づけば、その気になれば、ね、嬉しゅう楽しゅう、しかも愉快になるのですよ。皆さん初めて聞いたフレーズじゃないですよね。これは初代の祈りの圏内に入ると、こういうお知らせがいただけるわけです。ですよ。そしてこれを真珠先生はね、次にこの嬉しゅう楽しゅうをね、修行の衆というね、皆さん修行、嬉しゅう楽しゅう修行ができるね、それが泥の信心、泥のごめんなさい、泥の道でしたかね、嬉しゅう楽しゅう、ごめんなさい、泥の道でしたかね。皆さん金光大臣の復活ね、そして、ね、人間は 泥より入れて泥に変える、その道中とても泥の心です。でも泥の心に本気ではまり、この稽古を始めたら本当に嬉しゅう楽しゅうね、泥の生き様が、泥の性根が身についてくるのですよね。そしてこの泥の心ね、もう一切を神様いただきます、神様ね、神様いただきますという心あらば触ることないでしょうが、この稽古を絶対神様ね、良いこと悪いこと苦いこと酸っぱいこと、神様これが私の上に起きてくるこの差し向けならば、成り行きならばいただきます、神様いただきますという心あらば触ることない世界が、これは本当に開けてくるのですよ。そして、ね、この度3月15日に大奥様が、ね、大奥様の15年祭に皆さん、ね、この泥というね、大奥様がもう一切それこそ受けて受けて受け抜かれた、ね、そしてこの受けるということ、いただくということ、皆さんしぶしぶ泣く泣く、もちろん段階があるんです。泥の新人も確かに初代が、小学生は小学生の泥の受け方がある、ね、中学生には中学生の泥の受け方があると言われるようにね、これは絶対、ね、あの段階があるのです。で最終的、ね、これにでしょうか。いや皆さん本当に哀楽で、初代から習ったことはこの一点ですよ、本当ね、成り行きを問うと、成り行きは神の働きね、それを神様いただきます、受けます、そしてそれを先ほどこの成り行きを大きく、お父ちゃん大きくならんねっていうようなねそういう子供を作ってまで働きが始まるのです。それにこうしていったらね、心が、お互いの心が豊かに大きくならんはずはないと思います。いや私はもうね、まあそういう、うん、ですからね、今日の祝詞はね、その金光のある、ね、方にね、金の神が降りられ、そして金の神であるという、そういう神の降りて、その儀式をね、今年の正月1日2日3日にわたって金の神社後でされたわけです。そのね、それを使えられたのがなんとね、金光清治先生とね、今日あの福代先生が来てます、お年間の福代先生のご主人であります新次先生が使えられたんですよ。ただごとならんと思いませんね、皆さん50年祭に金光清治先生に来ていただきましたね、そして実を言うたら、このお筆先はもうその前から始まってずっと下がっておって、私ども首脳工場は初めて首脳交渉を揃うてご本部に参りました。これは初めてです、首脳交渉打ち揃うて、ね、乗り合う船の追い風に捨て涼しき風川の上、渡れば同じ向こう岸、本当うち首脳交渉がね、打ち揃うてご本部参拝したのは初めてでした。それに新都会長がぜひと言ってお供をされました。で向こうには南米の末永先生が待ち受けておられましたというような成り行きの中で、まあ、清先生に、ね、50年祭のお礼の、まあ、ことを述べさせていただき、ね、その10月あれ19日でしたでしょうかね、その日に、ね、そのお筆先をいただかれておるその方の、ね、これをお豊島の神事のところへ持っていける、ここから始まるんです、実を言うたら 私どもが御本分に入ったその日から始まっていくわけです。そして今年の正月にそういう鐘の神生まれ変わりの儀式がありますね。そういうことが起こってきておる。そしてそれに触れた全く金光教以外の田中さんというその方がそれこそね波紋が広がったんですよ。その儀式に触れて、そのお筆先に触れて、これはただもんことじゃないとね。それでその田中さんがもう何の断りもなく、ね、教団の断りもなく、ね、相談もせずに1500の金光教全部に配布されたんです ただことじゃないでしょうが。今日佐田正八郎さんがおられるでしょ。佐田正八郎さんがね、私はね先生 もちろん教会長に送られたんです。これはそしてその田中さんは決して愉快犯いたずらまたはそういう類のものじゃない。自分の自費でから1500教会出しちゃうんですよ。いたずらではできませんよこんなこと。それをね、ね、正八郎さんはすぐコピーね、もうそれこそもうこれ隠したりこう内密にしたりするものじゃないのです。佐田さんはそれをいただいて全部読み下しておられます。興奮してこれは三木先生ただことならん働きが金光で起こりそうですねと、もう興奮しておられます。私が三沢湾教霊会行くときにね、いや私も共感したんですね。それでもうこうね、ところがです、あるこれは連合会、これはまあいろんなそういう、まあ、1500の教会に配布されたこれがね、ある連合会ではね、それには関わるなとね、もう定員ならまあ、それはでもね、そういうことに関わるなと、それを読まない、伏せておく、どうでしょうか皆さん。私はね、もう取り次ぎ者とかまたはご信者さんとか関係ないと思います。私はそれに触れてね、それが全てね、全て本物とは言いません。でも間違いなくね、その方を使おうてこの度、二代親先生がご本部参拝されたおりね、いただかれたのが、あの人を通して神様が現れなさろうとしておるのかなという、これも意味深長なお言葉ですよね。この人、あの人を通して神様が現れだしておられるのかなと。私はその田中さんは使われたと思いますよ。金光教大発展のために金光教にかけられておる御神官にね、これは金光教がここに目覚める、ここにね、これにまさに呼応できれるね、金光教の教会、金光教の取り次ぎ者、金光教佐田正八郎さんは一信者で呼応しておられるんです。興奮しておられるんです。私も昨日前夜祭でね、何度も申し上げました。その最後のね、こう書いてあります。これから金光に起こることは革命である。ちょっとやそっとのことではない。覚悟して書かれ、楽しんで書かれ。皆さん、ここが神様なんですよね。皆さん、そう思いません？覚悟して書かれ、ね、楽しんで書かれなんですね。優しいですよね、この神様。そして神の起こす革命を体で感じるがよい、ね、これを記憶に留めておくがよい。革命前夜を楽しめと締めくってあります。皆さん、ね、この波紋がね、あるその連合会ではね、関わるな、伏せ負っておけ、もう別にね、もうそれは 皆さん、なるほどね、お筆先とか霊的なことはもうピンからキリまであります。ね、まあ程度の本当に低いね、それは確かにピンからキリまであります。でも皆さん、このお筆先ね、まあ、これは実を言ったら私もね、これね、西岡先生という方がおられました。もう亡くなる2日前にお部屋にお見舞いに行きまして、ね、で私、もう本当にもう亡くなる2日前でしたからね。で私、西岡先生と同期でした。まあ、大変お世話になった方です。私は学院に行ってね、学院に西岡先生がだから一緒に行ったわけです。未だかってね、学院でパンツ一枚洗わんで住んできておらんと思いますね。いや私は1年間西岡先生が全部私の死体から全て洗ってくださいました。いやいや、大変お世話になっておりましたけどもね、その西岡先生が亡くなる2日前にあそこの お見舞いと行きまして、それであそこにあそこは西岡先生はものすごく習字とかね、巻き紙もあって、そこに座ったらね、もうそれこそね、まさにお筆先だったと思います。あそこの筆を取ったらだーっと確か2巻か3巻、まあ、その巻き紙にね書きましたね。それをまあそういうこともがありございましたけども、ところが初代にそれをお届けしてお見せしたら、初代がもう大変厳しかったんです。三三郎さん、この内容はね、あんたが身につけとるとやなかよちね、これは人に見せちゃいかんよち、厳しくという厳しかったですね。というようにね、これ55年なんです。私25、6歳ですかね。結構前なんです、これ。というようにね、ですから確かにね、そのメッセージ性、神様のメッセージ性がね、それこそピンからキリまであると思うのですけれども、ね、でも皆さん、哀楽、ね、また金光教の中で、今日私が祝詞の中に、だからそのいただかれておる内容が2箇所ぐらいですかね、いわゆるね、コラボしたわけです。そのコラボというか融合して今日の祝詞をね、そして13日の日にね、まあその神様がね、13日の朝にね、いや、これが神様という方はね、その人の程度、その人の教養、ね、で神様は現れなさるんですよ。これはよく初代が言うておられました。初代がね、例えばドドイツの文句で皆さん共同いただいたでしょ、または歌舞伎、ね、これはね、初代が歌舞伎とかドドイツというようなね、そのことを通して神様の本当のところを教えられる神様なんですね。私、これは今日私本当は何を伝えたいかというと、そのね、久我さんという方がおられます。久我功さんね、亡くなられました、3年前にね。いや、この方がね、亡くなって嫁の典子さんの枕元に立たれてね、ニコニコして満面の笑みで久我さんが立たれたんだそうです。そしてね、本当にこんな白板を数式を書いてね、そしてね、典子さんち、あちらの世界ですよ、あちらはね、向こうのあちらのあの世の世界、こちらはね、私の得意なこと、久我さんは建設業でした、またはだから数学に強い、数式が強かったんです。 向こうではね、数式で我が心になるって言ったって教えられる。もうこんな、それほど嬉しい、楽しいことはないっていうとか、もう満面の顔で現れたんだそうですよ。ね、いや、それを言いたいわけです。ね、ですから、この神様は、なら東大生は東大生、その東大生が本気でこの天地の神様にですよ、向かえば東大生の頭を使うて現れなさると思います。私は高校中退、ね、ですからこの程度ですから、ね、そしていただいたことがですよ、13時の朝にね、今日最初にね、何事も天地の神の差し向かい、びっくりということもあるぞというところね、そしてびっくりということ、ことを始めということをいただいたんです。そしてその後ね、ビッグバンっていただいたんです。ね、いや、私はね、ビッグバンということ、ね、これ138億年前、今、まあ、科学、まあ、そういう科学の者たちがね、この宇宙の誕生の始まり、ビッグバンから始まったと言います。働きですよ、皆さん。はじめに言葉ありきという言葉がありますけどもね、私はね、はじめにね、このことはじめ、びっくりというビッグバンだったと思いますよ、宇宙の始まり。いや、そのヒントをいただいてから、あれ、13時、1日で、あの内容はね、だからね、はじめにびっくりバンというね、そのびっくりということはじめがあった。ね、そこから始まったんですから、このびっくりということが皆さん恋しですよ、ね、私は、ね、そこからこの宇宙が始まって138億年、そして働きに働かれたんです。いや、私はね、もうこの実感でこれだーっとね、神様がね、一心に働かれたんです。そしてこの宇宙、今膨張しているんです。膨張しておると言いますよね。私はこの科学者は膨張と言っています。私はこの天地宇宙は成長だと思います。成長し続けておる限りなく。と、ね。そして、この138億年の中でね、そして皆さん46億年、この地球が生まれるわけ。ね。で、地球の中に海が生まれます。海の中から人間は、あの微生物から生まれるわけでしょ、命が誕生しますというようなことのね、そのことを始めがね、びっくりということだということをね、私はこの度まさに神様からね、教えていただいたわけです。私はね、いや、本当にね、この遊びということをね、あと今日はその新人にその遊びということを祝詞で歌い上げました。私は本当は最終的にね、人間が助かる、人間が助かりの教師というならね、遊びの教師だと思いますね。そしてそれをね、皆さん、教祖様はちゃんと残しておられるわけ。私はもうここで近藤藤森先生のお伝えの中によくぞこの教えを残してくださった。ね。ね。神を信心する者は何事も遊ばしてもらうのである。お披露前で遊ばしてもらい。ね。商売で農業で遊ばしてもらい、天地の中にそれこそね、この嬉しく楽しく遊ばしてもらうのであるという教祖の御教えです。これかような行がね、働くということがね、遊びというところまでいったらね、もうここが最高いなら、もう最高、まさに遊びと言ったらね、遊びというその普通その手練パレした遊びじゃないんですよ、ね、働きをね徹する、または働きを徹していったらね、遊びという境地に至るんです。 子供がね、俺遊ぶでしょ、あれ時間空間超えますよ。子供はね、絶対時間空間超えてから遊びよるんですよ。1時間でも2時間でももう楽しいこと遊びよるんですよ。あれが助かりですよね。いや、それがこの人生道が、この人生がね、いや、そういう境地に、私は教祖様がね、私はね、この広前で遊ばしてもらうのであるという、ね、神様は遊ぶものである。そのね、神様が働きに働いて遊びね、働いて働いてこの宇宙を作られ、この成り行きという働きという、この働きの中に、成り行きの中にね、神の命と神様の真理を畳み込まれたんだと思いますよ。働きの中に、成り行きの中に。だからね、私はだから成り行きの中に見える金光堂であり、成り行きの中にね、神様、わあ、神様こういうことまでね、私にくださってありがとうございます。良いこと悪いこと、難儀のその中にも、難儀という、特に難儀ということの中にね、もうこれはね、私は今この泥の心ということ、泥の信心というものはね、受けて受けて受け抜いて、心がお互い本当にね、需要になり、ね、この成り行きで改まる、この成り行きで自分の心の糧にするというような、ね、そういう稽古をして、私は今泥の信心、私は今ね、泥のこの生き方を徹するとね、有限性、有限性というのはね、この有限というね、それと神秘ということ、私はね、本当に感じるんです。有限性、ね、この有限性、神秘性がね、泥の信心を皆さんしていってるんですが、もう人間が計り知れないということ、有限性というのは計り知れない働きとか、神様こんなことをされるんですね、こういうことを、こういう働きになるんですね、ということがね、有限です。それと神秘ということ、これはね、皆さん、神秘ということは、ただね、ただの霊能者がポクポク当てるとか、神秘的に、いろいろありますよね、そう、触ったら病気がある、ね、ああいうのはね、もう本当はね、本当の神秘じゃないですよ。それで例えば病気が治ったところでね、その人が本当に永遠に助かるのか、普遍的にその助かりがね、さすって治ったぐらい、絶対私はね、そのくらいのおかげ、そのくらいのご利益、1回2回でね、人間が永遠に助かるなんか絶対ないと思います。そういう面でね、教祖様がね、どうでしょうか、生きておる間は修行中じゃ、ちょうど学者が眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ、私はこれが遊びだと思います。学者がどうですか、皆さん、学者はね、問題はその生きておる間は確かにこの修行ですよ、一生が修行だと思います。それぞれ皆さん生きてね、生きるということはね、どうぞ平穏無事で何もありませんよ、皆さん、そんなことあります、お互いの人生で平穏無事で、よくいろんな神社仏閣、どうぞ今年1年間平穏無事でお願いします、皆さん本当に平穏無事で何もなかったらどうなります？問題があり続けるですよ、生老病死あり続けますよ。ところがその生老病死を宿じゃないのです、ね、仏教思想の中ではこれは宿泊と言います。生老病死、生まれることの苦しみ、ね、病気の苦しみ、ね、老いることの苦しみ、死ぬことの苦しみ、とんでもない。私はこの生老病死の中に、この有限性と神秘性、この神秘というのはね、神様の御業ということです。本当のこの神秘のこの意味はね、神様のもう深い深い御業ということがここに気づくという、初代のご理解にね、天地有限の、ね、規則に合わせ、ね、宇宙の呼吸に合わせ、神秘な体験を積むことを修行とするということがあります。天地の、ね、規則、 この息遣い、天地の息遣いと宇宙の呼吸に合わせる、その中から神秘な体験を積むことを修行とする。またこれがね、天地のリズムが始まるのであり、天地のね、皆さん、今からもうどのくらい話しましたでしょうか。先ほど久我さんの話ね、皆さんびっくりしようですか。いや、びっくりしてもらったらいいです。どんどん私が久我さんのね、本当は今からごめんなさい、今から話すのは私が今本筋話します。というのはね、久我さんという方が亡くなって3年祭をお祭りに使いました。その時にね、不思議な働きがあったんです。だから今から不思議な働きというのが神秘な働きを受け続けながらということね。その時にね、いつも例祭というのは、お写真を持ってきますとか、忘れましたと言われる。あ、そうね、そんなら、まあでも写真がなかったら寂しいねって言うた。それで私は神様の方で使いましたね。そしたら神様の方でね、開け開けていただくんです。開け開け、それがね、その祝詞を読んでました。そしたら久我さんの送り名がね、これ栄章先生がいただいておる、 目覚めって書いて開け、久我勲開け、沖縄の御霊の神で、この開けというね、それ目覚めなんですね。それで私が神様から開け開けということになるわね。で、何を開くのかと思ったら、ね、久我勲さんがこんな自分史を書いておられます。私も一冊いただいております、久我さんのね。はあ、あの本を開けとおっしゃってると思ってね、皆さんこういう働きね。で、部屋に来まして、久我さんのその自分史のこんな本が、自分史を書いておられます。素晴らしいですよ。この久我さんが亡くなるときに、亡くなる前にね、亡くなる前にね、子供にも残る神徳、子供にも残る子孫にも残る神徳、子孫にも残る神徳、これを4回言われたんだそうです。そして亡くなっていったんですよ、久我さんね。その久我さんの霊祭をね、それを使えたときに、私はね、本当にある意味で今日のね、金光大臣の復活の意味が分かったんです。いいですか。私ね、そしてその本を取りに行きまして、開けたらね、だから写真がない、一番最初開いたら家が書いてあるでしょ。だから、あ、この家をね、この本の中にある家をお飾りして、あ、これで開け開けと言われたと思ったのです。ところがそうじゃなかったね。そして次にね、最後のページに写真入りでこう書いてあります。これはね、初代が久我勲さんに初めて出会った時ですよ。久我勲さんに出会った時に、出会われた時に、初代が久我さんにね、この言葉を下げられたんです。久我さん、新人戦のはあんたの勝手でよいけれどもね、ね、新人戦のあんたの勝手でよいけれども、金光大臣だけは袖にしてはならんぞと言われたけど、それを久我さんはこれを後々の子に孫に家訓として残すと言って書いてありますよ。いや、私はこの謎がつけたわけです。いいですか皆さん。この言葉をね、先ほど意味深長だから、つらーっと今のもう一回言いますよ、ね、新人戦のあんたの勝手でよいけれども、金光大臣だけは袖にしてはならんぞ。皆さん、この言葉、これに矛盾を感じる人、違和感を感じる人、手を挙げてください。感じません。もう一回いいですか。新人戦後のあんたの勝手でいいんだよ。でも金光大臣だけは袖にしちゃいかんよち。私はこの言葉がね、ずっと長年ね、分かったようで分からん、 疑問がずっと残ってました。いや皆さんもう皆さんも分かってるんですね、ならもう分かっとんならもう何も話さんでいいんです。私ストレートにこれね、ちょっと少しね、深読みせんでか、普通にこの言葉をね深読みせずに、新人戦のか、ね、別に金光様お取り次ぎとか天地金の神様ね拝まんでおかすばいちね、でも金光大臣だけは袖にしちゃいかんよ、そんな教祖様を拝みなさいと思うたらこの言葉は矛盾ですよ、でしょうか。ところがです、私はいや、本当にこの金光大臣の復活の意味がいいですか、この金光大臣だけはね袖にしてはならんぞ。でこれ末間さんがね、その袖ということが分かりませんで私に来られたからね、辞書を調べたら、袖にしてはならんということはね、ないがしろにしてはならない、おろそかにしてはならないという意味です。袖にしてはならんというのは。そして皆さん、この金光大臣をね、ただ一級の教祖として、金光大臣、金光教の教祖と理解したら矛盾ですよ、これ、はい、この金光大臣の、私はそのこれ金光大臣というのはね、心の、いや魂の進化系、心の私はこれで謎が解けましたね。皆さん、金光大臣というのはね、魂の進化系ですよ。人間がね、皆さん、700年前に二足歩行してね、猿だったんですから、ね、そして何百年万年かけてから皆さん二足歩行からこの脳が、ね、大きくなって、そして道具を使う、火を使う、そして進化してきたでしょ。まあね、皆さん進化し続けるのですよね、この天地もこの人間、ただ人間のこの形じゃないですよ。私はね、この金光大臣の意味がね、はあ、そういうこと、和田久賀さんがね、私にメッセージで教えてくださったのはね、それです。こういうことですよ、久賀さん。この久賀さんはね、駐車場参拝2年ぐらい続けちゃうもん、駐車場参拝ね、ということはね、相田区では多いんですよね。奥さんが熱心でしたから、お前だけ参れって、俺は別に神様仏様なんかも全然座らんでもいいしね、俺はもう俺の生き方が、俺のもうならそのやり方がでもう十分おかげを受けておられたわけですからね、俺お前お参りしてこいって、俺はもう駐車場で待っておる、2年ぐらい続けちゃうんですよ。その久賀さんがある時にまた大きな難儀をいただいて、もう手に負えんような難儀をいただいて、なら一回な初代にお届けしようと言ってお取り次ぎをいただいて、まあそれがおかげになる。それでまた初代の人からまたもちろん初代に触れられてな、初代のところに行かれた時にですよ、言われたのが先ほど言うね、だからもう初代はもう見抜き見通しですよね、ある意味で。久賀さんね、お取り次ぎしなさい、ご記念しなさいね、ご用心、そんなね、別に金光様と言わんでもキリスト様とか仏教とかそういうね、そういうね、そういう特別な新人はせんでいいよち、あんた新人せんのは勝手だと。しかしここ久賀さんね、あんたの心だけはないがしろにしちゃいけないよ、あんたの心だけはね、お粗末にしてはいけないよ、あんたの持っておる神様がね、あんたが生まれた時からいただいておるこの心だけは、この魂だけはないがしろにしちゃいけないよ、大切にしなきゃいけないよと 言われたんだと私はその時に分かった。いや私はね、この金光大臣のね復活の意味がね、私は理解できたんですね。皆さんお互いね、私も思います。別にキリスト様を拝んでも仏教で、ね、お釈迦様を拝んでもなら、先ほど、ね、もう何様神様いいんですよ、もう何でもいいのです。でもね、そのおかげ助かりのね、お元は絶対皆さんお互いの心ですよ、ね、それをね、皆さん教祖様はこの天地駆けつけにもそのものズバリおかげは我が心にあるんだよ、世界は我が心にあるんだよ、地獄も極楽も我が心一つなんだよ、というようなことをもうあらゆる角度で説かれたのが教祖。また私はね、だからおかげは我が心にありということね、これを初代は神様からね、おかげは我が心にあるぞという見識を落としたら世が乱れるぞ、神々の比例がないですよ。私は、ね、あらゆるいろんな宗教の方がね、おかげは自分の心という我が心ということを忘れたらね、どんな神様を拝んでもおかげはない、おかげとか本当の信心の展開は絶対ないと思うよ。神々の比例がない、ね、おかげは我が心にありという見識を落としたら、ね、その神の比例もない、あ、世が乱れるぞと言うじゃん先に、ね、そのおかげは我が心にありということを初代は皆さん、それをそのままストレートにダイレクトに教えられたのが皆さん、心一つで全てを作るですよ。はなるほど、心一つで全てが作られるということね。教祖様がね、これ市村光五郎さんの伝えにあります。これは六根清浄の一節ですけども、教祖様が2回伝えておられるというのは、そうよほどこの教えはね繰り返し言われたんだと思います。しかも六根清浄という、これ神道から来てますけれどもね、皆さんこのフレーズよかったら覚えてください。心はいいな、だからこれ言ってるんですよ。心というもの、ね、心はすなわち神と神との元の主なんです、ね、我が魂を痛ましむることなかれです、ね、もう何かがすぐ心が痛む、心が傷つく、心が乱れる、その心が乱れる、傷つく、もうあの人がこんな、まあこれはよく話題がね、ある人がもうプライドの高い三木先生、またプライドが傷つきました、もう何回も言われる。だから私がある時に、なんなんさんってあんたすぐせえ、すぐ傷つくようなプライドはね、もう捨てたがよかばいっち、そう思いません？また傷つきました。皆さんずっと傷つくようなプライドをね、その魂は捨てたがいいですよ、魂っていうかね、皆さん本当の最高のプライドはね、私は神の子という目覚めだと思う。我神の子というダイヤモンドの自覚、金剛石です、ダイヤモンドです。私は人間の中にね、ダイヤモンドの原石みんな持ってると思うよ。ただそれを磨きをかけとらんだけっていうことに、まあ、なりますけれども、私はこのね、金光大臣のこの復活と願われておるその意味がね、皆さんね、私はね本当に自分の心だけは袖にしちゃいけませんよ。自分の心を、私は何な、もう全世界の73億の人たちの心、魂を持って生きておるわけです。神様が預けておられるわけです、この魂は。その魂を痛ましむることなかれであり、そこからですよ皆さん、そんならその心が傷つかんで済む、乱れんで済む、不衛の我が心というようなことを本気で、心を何であってもびっくりというようなことがあっても、もうどっこい神様がいただきますというようなね、そういう道を習いたい、習いたい。そうなった時に皆さん、 金光大臣の道があるのです。金光大臣はね、先ほどね、それを一言言ったら、泥の新人、私、皆さん、泥の新人はね、不動の信念ですよ。泥っていうのは。そうでしょうか、皆さん、泥を考えてん、泥。ダメって受けて受けて受け抜いて。ね。私はね、もう本当、泥って、このお土様でありね、もう本当に泥のこの生き方、その少年をね、身につけさせていただいてですよ。ね。何時、もう笑えんとでしょ。なら、あの、いや、どうでしょうか皆さん、今日ね、あれ金光大臣のね、だからあのお筆先なんかはね、皆さんこれね、一つこれに振り回されちゃいけませんよ。必ずあのお筆先というのはね、大本教の出口直さんのね、あの教祖がいただかれた。しかもこの出口直さんは読み書きできなかったんですと言われてます。そして200万枚ですか、半紙にお筆先があったんだから、すごいことですよ。でもね、私もこれ読みました。全部は読んでません。でもね、このお筆先とかそういうのはね、大体パターン、もうどういうパターンかというと、世の、ね、立て直しをしてくれ、ね、世が乱れに乱れておる、だから牛虎金人がね、最後の一部一人となって立て直すというね、皆さん結局ね、ああいう、ね、今度 あのいただかれたそれもですよ、確かに神の壮大な願いが語られる、そしてね、どこに行き着くかなんです、ここなんです、一番大事な。そんならどうしたらその革命ができると、革命ね、外に向かう革命じゃないね、また世の中をどんどん、あの政治革命、そういうことじゃない、ね、初代が教えられたこの、ね、私どもの心が神に向かい、心に向かい、我が心革命、静かな静かな革命、初代は言われました。宗教革命がなされ、天地格付けをもって革命がなされなければ、静かな静かな革命だと、ね、という、ね、このか、皆さん、革命というのはね、革命というのはこれは本当の意味、普通はあのソビエト革命とかロシア革命とか産業革命、 なるほど今までずっとあったでしょ、このなんとか革命がね。そしてからいろんな時代を作ったんですよ、共産主義になったり自由主義になったり、まあ主要ね、その時代をこの革命の後にできていった、この時代がありますよ、革命の後でしょうが、フランス革命の後に、ね、そのね、その民主主義でありね、そういう時代をこの革命の後にできるわけですけれどもね、それで本当に世界が平和になり、人類が本当に助かっていくか、私はね、政治革命じゃなくて、この革命の意味はこれね、天命という意味です。ごめんなさい、これは天命という意味です。天がね、命じられた、天が願われた改まりです。私はそれをね、哀楽になら初代は私どもにね、我が心革命だよと教えられたんです。この革命がね、その一人二人このがなされなければね、時代は来ないんです。革命の後に時代は来るんですね。我が心革命、もう私が一切それこそね、もう私が改まる以外ない、私が本当の信者になろうと初代思われた、その私がその一人の信者になろうとね、私はこの革命に火がついて、まあそういうことでしょうか。だからそういう意味合いでね、革命の前夜、これが過ぎた向こうに、我が心時代を、私の心の中に、私の家庭の中に、我が心時代が到来するということ。だから私はね、結論、金光大臣の復活とは、私は我が心復活だと思います。 だからその復活する前に革命というね、もう私が改まる以外ないということに尽きてくるわけですよね。まあそういう意味でどうでもこの、今金光で起こったこの一石が、私はその波紋を感じました。そしてその波紋に基づいて祝詞を作り、今日はその波紋を感じながら今日はこの御用をさせていただきました。ありがとうございました。